です。何でしたっけ、第14回目のポッドキャストになりますけれども、今回も、中途半端に豪華なゲストをお迎えして
中途半端いらねえよ
中途半端に豪華なゲストをお迎えしてお送りしたいと思います。今回のメニューですけれども、ですね、まず、何でしたっけ、坂本龍一氏が電気用品安全法廃退反対の署名運動を開始。
はい。
それから、何でしたっけね。思いっきりテンポが悪いですね。村井淳氏がウィニー裁判の弁護側証人として出廷。
はい。
そして最後に、コミック全ページを無断配信していた 464JP、読むよ .jp、ついに逮捕を取り上げたいと思います。最後はですね、今回ゲストとして、非常に素晴らしい方をお二人お迎えしているわけですけれども、一人は、ゲストというか何なんですかね
何なんですかねってどんな紹介だお前
いや、その元気が出るテレビのけど野口五郎
いやいや、だから逆じゃないですか
いつの間にかレギュラーだったのにいつの間にかいなくなってたって人いましたけど、ゲストはいつの間にかレギュラーになってたっていうのは不思議なんですが、大常正文さんをお迎えしております。そして、
はい、
スペシャルグレートゲストとして、ずいぶん前に野間猫評論家として登場していただいた何でしたっけ、ミスター中川を
何でしたっけ、
まだなんか最近中川さんいかがなんですか、お元気なんですか。なんか本業が一段落したんですよね。
うん、本業一段落したらこういろいろそんなところから変な仕事が来てきて、首が回らなくて、一週間大変でした。
いや、でもね、仕事がないの、首がないのと同じですからね。
仕事してても金が入ってこないのはどういうことなのかと、こいつ時間。
それはどうなんですかね。僕みたいに仕事しないのに金が入ってくるのもどうかと思いますけど。
お前。ね、
思い切るそうですけど。さて、では今回の、あれですけれども、まず最初の、記事は、坂本龍一氏が電気用品安全法反対の署名運動を開始ですね。2月18日に掲載。LCS 曰く、過去にトピックとして取り上げられた電気用品安全法による中古売買の規制だが、ここに来て往年の名機が市場から葬り去られることに危機感を持った音楽関係者が中心となって署名活動が開始された。電気用品安全法、PSE 法に対する署名では、発起人として坂本龍一氏、松竹秀樹氏などが名前を連ねている。オンラインで署名をくれるので、運動に興味のある方は参加してみてはいかがだろうか。同様の趣旨の署名活動として、署名活動として、通過。ブラウザが中途半端で固まってしまったのですが、
PSE 法、各個電気用品安全法の対象も問いますも、活動を行っている。
ありがとうございました。
はい、
という感じだそうです。で、結局これ何が問題なんですか、横田さん。
いや、よくわかんねえんだよ、俺も。
なんだそれって。
よくわかんないんだよ。これ何、楽器がダメになるってことなの？そうじゃないんでしょ。
まあ、要するに、だから中古品を、その商業的に売買することができなくなる、事実上できなくなるってことなんですよね。PSMR が貼ってないから、
うん。
ということだと思うんですけど、いかがですか、
だけどこれパソコンとかはほら、いいとか言ってたじゃん。
まあね、だからなんか中途半端な法律みたいな感じですね。でも5年も前からもう、分かってたことなのね。でも俺知らなかったけどね、全然。
僕も知らなかった。
5年も前からっていう話なんですが、税務署も知らなかったぐらいの。
あ、そうなんすか。
売れなくなっちゃうと資産じゃなくなるんじゃねえかっていうような話とかが出てるわけじゃないですか。
ああ、そうですよね。
でも、税務署がそうなるってことも知らなかったから、本当に周知はされてたのかっていう。
ああ、なんか税務署に聞くと、なんか損金扱いにしてくれって言われるらしいね、その売れなくなった機械とかは。
そうだよね。
大変なことになりますよね。
でも逆にさ、売れなくなって損金にはなって、要するにその、ジョブ上消えたけど、ヤフオクとかで売ってすげえ金が儲かったっていうのは税金逃れなんじゃないの。要するに個人的な売買はできるわけでしょ。
うん。
それは禁止はできない、ね。
でもまあ、署名の復帰人は坂本教授と高中ですか、松竹秀樹、椎名和夫、そうそうたるメンバーですね。どうなんでしょうね。オーディオなんかだと、その中古の下取りで、お金、要するに中古の下取りを前提に新品買い替えるっていうのもよくあることだし、なん かそういろんな、なんかなんだろうな、ある分野には集中して負担きますよね。
昔のシンセとかもやっぱりその就航を行ってっていうのがありましたからね、うん、選ぶに高かったですからね、デジタル楽器って、
うん、それでどうするんだろうね、これまあ、音楽家も困るだろうし、まあ、音楽家は困るっつうか音楽家が困るよね、基本的には。
農業機械とかにもなんかダメが出てるらしいという噂を聞いたら聞いたので、農民等々もそれなりに困るらしいと。
まあ、
なんかあれでしょ、農業機械とかは資産価値がなくなると、それを担保にさ、その、うん、なんだ、銀行からお金借りたりとかっていうのでまた影響が出るから騒いでるとかっていう話を聞くよね。
これはちょっと問題というか問題なんだけど、あんまり時間がないって感じがありますね。残念ながら。
警察署が何やりたいんだかよくわかんないですよね。
いや、だからこれ中古市場潰して新品の需要を上げたいとかそういうことなのかなと。
警察署そんなに単純なことしか考えないのかな。そんなわけないよね。
いや、でもあんまり考えてないでしょ、これ。おそらくそんな音楽の中古市場って、多分だから電気製品の中古市場っていうのが存在してるって知らなかったんじゃない、もしかして。ある分野に関しては。あんまりだってほら、電子レンジとかの中古って俺たち買わないじゃないですか。ハードオフとかで買うかもしれないけど。
うん、あの、ね、粗大ゴミでもらってくるとかあるけどね、
これ。うん、そういうのはあるけど、あんまり中古の電気製品買わないから、今時。
これでも、その、安全かどうかの審査基準が、これ、審査委員会みたいなものとかがあるわけでもなく、これ自己申請らしいですよね。
うん、PSE マークってメーカーが自主的にその検査して貼るんですよね。だからそういう、あんまりその安全性変わんねえんじゃねえかっていう気もするけど、
むしろ悪くなるんじゃねえかって気も。
うん、まあどうなんでしょうかね。
あれだね、なんかエロゲーにさ、こう自主規制マークのシールを貼ると1枚何百円とか150円とかみたいな、そういう利権ができるみたいな、そういう話だね。
こうやって日本のコンテンツ立候が潰されていくってだけじゃないですか。あっさりと、はあ、そんな感じですかね。まあブルーな感じになりましたけど、じゃあこんな感じでよろしいでしょうか。
はい、
では次、ウィニー開発者の金越、未来のファイル共有を語る、2月18日のこれも投稿で、アナルカント曰く、すげえ名前ですね、日経コミュニケーションの記事によると、ウィニー開発者の金越は講演で、次世代のファイル共有システムはビットトーレントの効率性とフリーネットの匿名性を兼ね備えたオープンソースのシステムとして現れるだろうと予測したということだ。次世代のシステムはオープンソースにすべきであると強調したとも書かれている。ウィニー開発当初は効率性とオープンソースの両立は無理と考え、ウィニーをオープンソースにしなかったようだが、ビットトレントのような新技術の登場や逮捕経験によって考え方も変わってきているのかもしれない。あともう一つなんか本州はウィニーに関してはあって、あの村井淳教授が、
はい、
あの弁護側の証人として指定したみたいですね。
うん、
どうだったんですか、どういうことか。
これは結構話題になってたね。もともとその弁護団としては村井先生を前から呼ぼうっていうことをやったらしいんですよ。ただスケジュールが合わなくて、今までこうずー伸びちゃって、でこれでやっとこの村井先生が出てきたっていう、そういう感じらしいですね。
村井先生が言ったことっていうのは、結局そのあれはその技術的な実験であって、著作権法違反の助長が主要な目的じゃないっていうことですかね。
うん、基本的にはそうだし、それはでも前から別にいろいろ言われたしね、やっぱりこの村井先生ができたっていうことがやっぱ大きな意義があるんじゃないですか。
僕はその後、その今最初の記事で出てきた講演会に僕は出席していて、うん、横田さんもいましたよね。
ね、これはね、言ってることは同じだけど、厳密に言うと違うんだよね。これは、
違うのこれ、
うん、違う、まあ、別の話、これは。この日経コミュニケーションの記事は、
本当だ、違うね、これ。
メッツの、イベントで金子さんが出てきて喋ったの。その村井先生の、出てきた裁判の次の日だったと思う。
ただ、これ、なんか、言った話は多分同じだね。
そう、言った話は同じ。
うん。同じね、多分資料だよね。おそらく。おそらく同じ資料だよね。
うん、
どうですか、横田さんは。P2P といえば横田さんは。
まあ、P2P といえばっていうのはやめてほしいんだけど。ただね、金子さん言ってることも最もだと思うんだけど、あと、現実的にオープンソースじゃないと厳しいんじゃないのかなっていうところもあると思うんですよ。特にファイル共有ソフトの場合。キューやっちゃうと、もう、キューを潰されちゃうから。
うん。
うん、アメリカの企業でこういったファイル共有ソフトを提供している会社ってどんどん今合法のサービスをやろうとしてるんですよね。もう、うん、あのカザーの裁判に繰り返っちゃってるから。 だからそうしないと逆にこういうオープンソースじゃないと生き残っていけないんじゃ、そういうサービスをやるんだったらオープンソースなら生き残っていけないんじゃないのかなと思います。
ただなんかアメリカは最近すんげえなんていうの、ウィニーどころじゃないグレーなサービスいっぱい出てきましたよね、うん、あのね、どことかね、Google ビデオとか、ね、
言ってるじゃねえかよ
YouTube とかね、なんか、これはやっぱりやばいんじゃないかなっていう、これがやばいんじゃなかったら、ビニーも OK じゃないみたいなのいっぱい出てきましたよね。
Google ビデオはでも、誰、なんで OK なんかな
?OK じゃないでしょ、
ね、?OK じゃないって言っても、あれ、やった
し。YouTube もさ、結局なんか見たらさ、俺、この間、ある人からさ、うん、あの、細野晴臣のビデオがありますよとか言われたんだけど、どうだいそれは怖くて見ませんでしたけどね。うん、YouTube はありました、ね、
あれでも Google ビデオのさ、
はい、
あのラーメンズのさ、
あ、はいはいはい、
寿司のコントのやつのさ、あれ削除されたらしいよ。
まあまあそりゃそうだろ
う。クエイが削除されるんですかね。
なんかアスミックエースが Google に出した英文の苦情のメールみたいなやつをど
っ
か
の。
てかさ、現実問題としてさ、日本なんかのさ、非じゃなく海外のさ、著作権意識って低いよね。この間、この間どっかのサイトで見てね、うん、あの、ほら、根本晴美っていうグラビアアイドルがいるでしょ。
はいはいはい、
あれの写真100枚ぐらいどっかのサイト、スペインかなんかのサイトに貼ってあったよ。どうなんだそれは。
まあ、グラビア写真は昔からね、
うん、ああそうなん
だ、勝手にこう、どっか、まだ、アップロードされてさ、
しかもさ、日本の場合だとさ、なんかさ、言い訳するじゃないですか。ん？なんだろうね。なんか言い訳考えるじゃない。あっちはなんかそれが当然だと言わんばかりに、こう、貼ってあるよね。
その言い訳ってのは24時間以内に作業すれば OK とか、そういう話？
まあ、それは多分次のテーマで出てくるんだと思うんですけどね。いや、まあ、これはこんな感じで、
はい、
あの時間を、じゃ最後の今日テーマですか。じゃあ、今の話と関連して、コミック全ページを無断配信していた、よむよ .jp、ついに逮捕。ドキンちゃん G 曰く、何十冊というコミックの全ページをスキャンした画像を試し読みとして著作権者に無断で配信していた、よむよ .jp というサイト、現在は配信停止中があった。提供中からやばいんじゃないかと言われつつ、言いながらついつい読みに行っていたが、有料化配信目前の1月25日にサービスが停止、復活はなそうとはされていたが、ついに本日著作権違反容疑で逮捕となった。あそこで読んでた人も読んでなかった人も語ってください。そうです、私結局一回も見なかったんですけどね、この後皆さんも見たんですか。
見たことないですか。
あ、そうですか。
これ結構読んだよ、
俺も結構読みました
福本
の読むのはね、
漫画とか読んで、あ、これ面白いなと思ってちゃんとあれ単行本とかアマゾンで買ったりしたけどね。
何十冊じゃないんじゃないの。あれは何万冊とかじゃ
なくて、ネタがちょっと2つ3つ違うかなっていう。
なんかスラッシュドットの記事をバースラッシュドットの投稿をバーッと見ると、まあ52歳だったんですね、逮捕されたのがまず。すごいですね。
これでも。
あとネットランナーがまた連中で煽ったの、
ね。ああ、煽ったらしいね。
いつものことですね。まあネットランナーは我々お世話になってますからね。ノミネートしたくせに落とすとか、ね。非常にこうなん
で。やつは全部上がるわけじゃねえじゃねえかそれ。
獅子は子供を新人の先人の谷に突き落とすみたいな世
界。そうそう、俺違うと思うけど。
多分違うけど、うん、まあネットランナーはどうでもいいですね、うん、まあ、我々にお金をくれないところはどうでもいいあとは、うん、あとね、個人的によくわかんないのはなんで漫画記載じゃ OK なの
か。うん、
あの公衆送信してないからっていうのは言い訳なのかな。
うん、
てかその俺が考えた言い訳は、
はい、
あの喫茶店だから。
うん、
ああなるほどね。
なのかなと思ったけど、でも現実問題は喫茶店じゃないよね。
まあね、
お茶も出る、
読みに行くとこだよね。
じゃあソープランドは風呂みたいなもんだよね、あれね。
特殊喫茶店あ、特殊喫茶店っていうあのカテゴリー作ればいいんですよね。
風営法に基づいて、
風営法に。なんかね、ノーパン喫茶とか無駄編は懐かしい話になりそうな、ね、
ノーパン喫茶懐かしい話なんか
ノーパン喫茶だったら喫茶店だっていう言い訳で、そのなんか風俗じゃないっていう、
風俗営法に引っかか、うん、にかかんないようにしたんだよ、考えてる。我々何歳なんですかね。もうちょっとなんとかならんのかって感じですよね。まあ、うん、どうなんでしょう、うん、中川さんいかがですか、この感覚権に関しては
。こんなにあっさり捕まるタイプの人だとは全然思わなかったから、ね、あの気づくと香港あたりに行ってるようなそういうタイプの人なのかなと思って、割とこう普通にこう、痛い周年だったというところが、ちょっとそれなりに 軽くがっかりな部分とかもあったりするわけです。
なんかでも日本でこういうなんだ筋金入りのリバータリアンみたいな人いないです
よね。あれこのさ、
そしてやるような人ね。
なんだっけ、逮捕された人のブログって読んでたの？
パラパラっとあまりその頻繁に更新される確かされなかったので、そのパラパラっと見て、
なんか1週間に1回ぐらい更新されるのなんか RSS リーダーで読んでたんだけど、結構、
はい、
うん、なんて言ったらな、唯一心に近い感じをしたんだね。うん、
なるほど、
性格的にあんなキャラだったよ。
なるほどね、うん、まあ、そういう無鉄砲でかつ頭が切れる人ってのはちょっと必要ですよね。読むよ JP ってさ、なんかそのなんかなんとかならんのですかね、ああいうサービスでさ、なんていうの、合法ですって言い訳ができるような逃げ道はないのか。だって要するにああいうの Google Pay でもそうだけど、需要があるってことはもう明らかに証明されてるわけじゃないですか、うん、でさ、お金もちょっとなら多分みんな払うんだよね。だ
iTunes Music Store みたいな、
そうそう、
ね、
なんとかならん
の、有料ダウンロード、
コミック系だとやっぱ難しいのは、
はい、
発見を作者が持ってるんですよ。
あ、そうなんですか。まとめて持ってないんだ、ジャスラップ。
出版社が持ってるとかっていうわけでもないし、ジャスラップみたいにその、権利を代替してくれるような、そういうものがあるわけでもないので、
なるほど、
要するに全部個別に契約しろって話になるから、ちょっと無理なんじゃねえのという、うん。
それはじゃあ、あれですね、ジャスラックにこう、耳打ちして、どうすかとあんなコミックに手を伸ばしてもらえばいいんだ。そうすると、またジャスラックはまた悪の帝国みたいな。
現実的にやれるとしたら、こう、出版社を通して、出版社の方から作者の方にこう、声をかけてもらえるようにしてもらって、っていう方法しかないですよね。だから、代表的な出版社をいくつか回ってお願いするぐらい、それぐらいしかない。
CD ロムとかでコミックをまとめて売ってるのあるじゃないですか。ああいうのはどうなんですか？
え、それは、え、リーガルに、イリーガルに。
いや、
普通に売ってるね、
うん。普通に売ってます、普通に売ってます。
PDA で読んだりするようなやつとかもいろいろ出てはいますよね。
はい。
うん、
PDA でやるやつってあれでも、キー PDF だっけ、暗号化できんじゃないんですか。
なんか、アドビー ebook みたいな感じでね、うん、やってるのあるよね。
まあそういうのは俺としては非常に DRM だからダメって
感じだよね。DRM 許さんみたいな。DRM どころではなく、普通にコマが壊れてるので読みようもないというかなというか、ひどいもんですよね、あれは。
うん、
CD に入ってるやつは俺は見たことがないのでちょっとよくわかんないですが、
ソースネクスト系で売ってるんですよ。
ああ、そうな
の。ソースネクスト系、
ああ、なんかコンビニ並んでたね、そういえば。
コンビニ並んでるようなアイデ
アです。ファストコンで読む漫画みたいな CD とか。
は
い、1200円とか1500円
ぐらいで売ってますし。
あとこの何、読むよ JP が出た人っていうのは基本的にこう、うさんくさい人なんですね。
うん、アナーキーな感じだったのかな。
いや、書いてあるのは何、読売新聞90年の読売有価の社会面にて紙おむつ会社の運営をめぐり会員制を敷いたところ倒産、入会金詐欺、市販のブランド米を無農薬の特別栽培米と偽って通信販売、未返還の入会金3000万円を手に雲隠れだそうですね。
ああ、
そうなんだ。
そのくせ今回は捕まったんですね。
今回はでもやっぱサイバーな感じしますよね。
ちょっとね、なんか犯罪者としてもちょっと
この人がちゃんと、
う
ん、スキャナーでスキャンした上でフラッシュを誰かに組ませてるっていうのが感じできるよね、うん。
この人が自分でやったわけじゃない。
多分違うと思うんだけど。
バイトを使ったにしろ何にしろこのね、10万冊とか言われるぐらいの数を取り込んだところにはやっぱそれなりに敬意を払いたいというか、バカだなこいつと思いながらも、うん、よくやったねっていう。
たまにいるよね、でもなんかこう、なんて言うんだろう、豆な人って。
豆の方向を間違えているけど。
豆の方向をやや間違えてるみたいなね。そうですか、じゃあ、そんな感じで、今回面白かったですね。で最後にですね、一応野間猫評論家なので、最近の投稿についていかがですか、野間猫。多分、ね、おっしゃりたいことがあると思うんですけど。
なんか
本が出るとか話聞いたんですけど、そうなんですか。
の方が経緯をまとめたのを出すっていう話があったらしくて。で、じゃあちょっと2チャンネル側でもまとめてみようかみたいな話がこうあって、さらっとこう、なんとなくそういう噂話が出てるぐらいの、まあ、実際はそういうとこぐらいのところですね。でこう
まだ、じゃあ、とん決まりになってるわけではない。とん
決まりになってるわけではない。
まだそんな何、野間猫絡みでは動きというか、その、活躍してる人っているんですか？
活動がうんぬんっていうよりも、まあ、こう高校生とかがこう知ってみるとなんかちょっと若い血をたぎらせる何かがきっとあるんでしょうっていうのもあるし、まあ、まず純粋にこうコンテンツ関係というか文化史みたいな視点で見て、まあ割と面白い事例なんじゃねえのというふうに考えられなくもないので、まあ そういう視点からこう見てあげれば、まあ今からでもまあ言えることはそれなりにあるのかなっていうか、まあ、散逸しないうちに資料をまとめるというのもそれなりに価値があるのかなと、そういうふうに思いながら生温かく見ている今日この頃ですね。
なるほど。なんかフランスでは石を投げたりとかね、暴動したりするけど、日本だと平和に本を作れるからいいよね、これね。
どうなんですかね、日本の真猫運動家が入国拒否とかされるんですか。
どんな国だよ。
なんか長川さんもっと知ってらっしゃると思うんですけど、それは喋れないってことなんですか。
いやちょっとこう昨日寝てないからあんまりこう思わぬことを口走りそうな気がするので、ちょっとかなり慎重めに慎重
めに。ていうか ABEX 側から本が出るっていうのは初日だけど、 ABEX 側から今回の野間猫の騒ぎについてなんかまた主張があったりする
んですか。やるらしいという話があ
った
みたい で、も
それはいいことだと思う。
なんかやぶへびだからやんないのかなと思ってたけど。
やるんだったらいいことだと思いますよ。あのね。
まあ、
それでなんか松浦さんがまた余計なこと書
く。いや、すげえ、地雷踏みそうじゃない、松浦さん。
なんか、編集が関東圏とか
で。編集つけばきっと大丈夫でしょ。
検閲かかるのかな、方法かなんかね。弁護士かなんか。
それ以前に、確実に編集者が目を通しますから、出版社の。
うん。
その時点で誤字脱字とか絶対、宮坂なはなく
日本語の意味が通じないところとかちょっと直しが入る。
必ず入るはずなので、きっと、うん、その広報とかのチェックとかが入る、はるかこう別の次元のところで、うん、で日本語としてはそれなりに成立したものが出てくるはずでしょう。きっと。
漫画喫茶どうなんですかね。漫画喫茶でね、漫画喫茶でいいのか。漫画喫茶は。なんか今ちらっと見たらニューヨークにも漫画喫茶があって、ジャカルタにも漫画喫茶があって、多分上海とかにもあるんでしょうね。
あるでしょうね。
上海でもありそうだ
よ。うちみたいなど田舎にもあるからね。
漫画喫茶はまあ漫画喫茶と漫画レンタルやってるところもありますからね。
うん。あ、やりますよね。
うん。
本当に。なんかもうちょっと漫画喫茶じゃない。
図書館と言い張るの。
100円とか200円とかでこうコミックス借りて。いけるようなそういうところがあるん
ですけど、貸し本屋とか、
漫画
図書館
とか。
でも貸し本屋ってあれもなんかかなりグレーでしょ。
今だとグレーっぽいですけどね。
今だとグレーで、昔は OK だけど。
昔は OK
だ。今だと、いや、当時はその貸し本用に買取原稿を書かせてたので、別にこう、何の野郎が、今の法律的にも別に特に問題はないかもという気がしますが。
やっぱり大津さんおっしゃったように図書館っていうスイッチ通した方がいいのかな。
漫画図書館でドリンクサービスがつい
て。ドリンクサービス。
うん。シャワール。
図書館ってありますよね。結構。
まあいくつかありますけど、まああと強力な国会図書館っていうのもありますしね。最終奥義として持ち出せないですけど。
すごいエロい同人誌ばっかり集めた図書館とか作ったと思う
んですけど、コミックマーケットがちゃんと全部日本酒を蓄えてますけど、確か幕張の方の倉庫に。そろそろ、
その話は聞きました
よ。昔のやつはやばくなってるという紙が。
ボロボロのやつ、
なんかもう数億円とか数十億円の規模らしいですね、保管費だけで。
らしいですけど、でも。
数十億円っていうのは本当かなーって気がする
ね。まあ、それはグロスで。
うん、
うん、それぐらいになってるというぐらいのところですね。
今までの延べ費用がそのぐらいっていうのは分かるけ
ど、うん、いや延べでそれぐらいいってんじゃないですか。
まあいくでしょう。双方そんな延々借りてるわけですからね。
ああいうのもね、なんかすんごいこうレアなやつだけは電動みたいなの作ってね、そこに入るには50万円で買いにならないと買えないとか。
ああ六本木ヒルズの
なんか入るとね、なんか、入るとなんかこう、やんごとない方の作品が見えるとかね。
ビッグルームで。
ちょっとやばいですね。ネタが。
なんかそういう方向に、行くんですかね、きっと。まあ一つの可能性だから漫画に RFID、本とかに RFID つけるってことなんだろうけど、それもな
ぁ。
まあ今更手遅れだし、
ね。エロ同人誌の RFID ビーコン出してるぜとかってこう、何か、ゆりかもめとかで。
だから高木宏光さんとかにこう全部買わせて。困ったもんですけどね。ああ、なんか今回もこう、なんか前にも60年のことばかりがずっと話しました。いかがでしたか、小長川さん。
いや
何か最後におっしゃりたいことは。
なんか 脊髄反射で喋ってたんですけど、いいんですかね相変わらず。
うん、どうなんですかね。なんか、お蔵入りって感じはなってました
けど。相変わらず脊髄で話してますけど。
まあ、皆さんいかがですか、横尾さんいかが
ですか。まあ、今回はね、いいんじゃないですか、特に。ウィニーの問題もいろいろまた盛り上がってくるんで、もうちょっと面白そうですよ。
まあね、P2P、ウィニーといえばこ
の私。ウィニー、事故る俺じゃねえよ、だから。
ウィニー、事故るの？まあいいですけど。大津さんいかがでした？
え、いやまあ、あれだよね。更新しないと、どんどんね、
うん。
客が離れてくから。
でもね、なんかね、人数増えたのに、順位が下がったんですよね。
いや、更新してないからですよね。
落ちないからですかね。まあ、そろそろあれですよね。皆さん何か言いたいことがあったらトラック箱飛ばしていただけると喜んでお礼参りに伺って。
それは GPL 違反だとか。
あれもね、そうだね。あ、そう、その話すればよかったんだけど、投稿がなかったんですよね。
投稿がないからね、どうする？じゃあ、次回以降でやる？それ。
それ、白日の音で晒すのか。
そう、いや、晒してもいいけど、別に。まあ、そんな感じで、今回もダラダラと、はい、第14回目のポッドキャストでした。お送りしたのは、八田正
幸。ようこそ、でした。
ゲストは、お二人、大常さんと、ミスター中川でございました。おしまい。
はい。
ご覧ください。